4. 山崎区長新春対談。日本オリンピック委員会会長、ロサンゼルスオリンピック柔道無差別級金メダリスト、山下康弘さんを迎えて。山下康弘さん。1957年熊本県生まれ。1984年、ロサンゼルスオリンピックの柔道無差別級で金メダルを獲得したほか、全日本選手権9連覇や世界選手権3連覇、公式戦203連勝など、最強の柔道家として活躍。現役引退後は、母校の東海大学や全日本柔道連盟で後進の指導にあたり、数々の名選手を育成。2013年からは、日本オリンピック委員会の理事、2017年からは常務理事、選手強化本部長の要職を歴任した。現在は日本オリンピック委員会の会長として、オリンピック・パラリンピックに関わる様々な活動に尽力活躍している。人々の記憶に残るフェアプレー。司会。本日は、1984年ロサンゼルスオリンピックの柔道無差別級の金メダリストであり、日本オリンピック委員会の会長を務められている山下康弘会長をお招きしました。よろしくお願いいたします。山下康弘会長、以下山下。よろしくお願いいたします。司会。まずは、柔道の競技者、指導者としての話をお伺いしたいのですが、ロサンゼルスオリンピックでの金メダルは非常に印象深く残っているかと思いますが、当時の思い出といえば、どのようなものが今思い浮かびますか？山下。私にとってロサンゼルスオリンピックは3度目のチャンスで初めて出場したオリンピックでした。最後のチャンスだと思っていたので、やり尽くしたかったんですが、2回戦で右足のふくらはぎを肉離れして、それから足を引きずりながらの苦しい戦いになりました。準決勝では逆転で勝ち、決勝でエジプトのラシュワン選手と戦いました。最終的にラシュワン選手がかけてきた技を私が外し、抑え込んで勝ったんですけれども、この時にラシュワン選手は、私の怪我をした足を責めない戦い方が非常に清いと思いました。後から聞いた話ですが、試合終了後、ラシュワン選手を世界のマスコミが囲んで、あなたの相手の日本人は怪我をして足を引きずっていたじゃないか。あの足を蹴って引きずり回せば、あなたが逆に一番高いところに登れたのではないか。なぜそうしなかったのか。彼の戦い方に疑問を持っていた。ただ、彼はそこからが格好いいんです。私はアラブ人だ。柔道家だ。アラブ人として柔道家としての誇りがある。山下とそんな卑怯な戦いはできない。と言ったら、疑問に思っていた人たちが拍手を送って納得した。表彰式では私の足を気遣って、表彰台に登るときも降りるときも手を貸してくれた。その姿も素晴らしいということで、彼はその年のユネスコのフェアプレー賞をもらいました。あと、もう一つ言いますと、中学2年生のときの作文で、将来柔道選手としてオリンピックへ出場して、メインポールに日の丸を仰ぎ見ながら、君が代を聞きたいって書いていた。実際、日の丸を仰ぎ見ながら君が代を聞いたときは、ああ、俺は世界で一番幸せな男なんじゃないかな、こう思いました。司会。区長はその当時の思い出や印象はございますか？区長。やっぱり怪我をしちゃったので、メダルは無理だろうという思いでテレビを見ていました。ところが逆転勝利をした。これは山下選手の強さ、偉大さだけじゃなくて、私たちにすごい感動を与えてくれた。そのシーンは未だにみんな覚えていて、忘れられない。それがやはりスポーツの持つ力だと思うんですよ。フェアプレーの話も、当時 我々も後から新聞などで知りましたけど、そういう素晴らしい物語があるということもスポーツの偉大さだと思いますね。1964年の東京オリンピックの時、私は選手村の食堂のボーイをやっていたんです。女子体操のチャフラフスカ選手が毎朝食事に来ていたんですが、そういうお世話をさせていただきました。その思い出は一生忘れられないですよね。もう一つ日の丸の話で思い出すのは、マラソンの円谷選手がイギリスのヒートリー選手にゴール直前で抜かれて3位になるんですけれど、彼は後ろを振り向かずに必死に走った。その時の映像は未だに忘れられないですね。山下。私も小学校1年生でしたが、その時のシーンは強く心に残っています。スポーツの普及、そして多様性・共生社会の実現へ。司会。具体的に日本オリンピック委員会の活動とはどのようなことをされているのですか？山下。一つ目は、オリンピックに日本代表選手を派遣することや、オリンピックやアジア大会を日本に招致すること。二つ目は、オリンピックを目指す選手の支援や育成、また選手強化に関わる指導者スタッフの研修もやってます。そして三つ目ですが、様々な事業を通してオリンピックの精神を広げて伝えていくことです。オリンピズムが目指すものは、国や宗教、人種に関わらず、様々な人たちが同じルールで交流することによって、多様性や相互理解、友情を育んでいくこと。ですからスポーツっていうのは、お互いがお互いを理解し合う相互理解と、戦う相手に対する尊敬の上で成り立ちます。また、障害者スポーツはパラリンピックだけではなく、聴覚障害者のデフリンピック、知的障害者のスペシャルオリンピックスなどもあります。そういった垣根を越えて、健常者と障害者が交流して、自分たちと違う人たちと理解し合い、共生社会の実現へとつなげていく。スポーツは若い人だけのものじゃないんです。今、高齢社会ですけれども、大事なのは健康寿命ですよね。いくつになっても生き生きと生きていられる。また、子供たちもちょっとしたことで気持ちが折れやすくなっていたり、切れやすくなっている。スポーツを通して自分の感情をコントロールできたり、相手の立場になって考えたりするようになる。私は、スポーツがそういった役割も果たしていくことを心から望んでいます。そのためにも、より多くの人にもっとスポーツに関心を持ってもらうために、自国開催のオリンピック・パラリンピックでの日本選手の活躍も不可欠なんですよね。司会。今、スポーツの普及という話もありましたが、江東区でも、スポーツ&サポーツという言葉をブランドコンセプトに掲げて、スポーツの普及推進に非常に力を入れていますよね。区長。そうです。スポーツと人情が熱い街、江東区が江東区のキャッチフレーズです。区では、今 43.5% の人が、週1回スポーツをやっていて、これでは健康寿命が伸びないようですので、これを5年後には 65% にすることを目指しています。それのためには、区民の誰もがいつでもどこでもいつまでも気軽にスポーツができるような施設を作ること、あるいは仕掛けをするなどを今取り組んでいます。フェアプレー精神で明るい豊かな町へ。山下。その目標を達成してほしいです。私はスポーツで最も大切な精神の一つがフェアプレーの精神だと思っています。その精神はスポーツをやっている時だけ実施すればいいというものではないんです。スポーツと離れて日常生活の中で発揮した時に本当の価値がある。大人や子供、障害がある方など、いろんな人と交流しながら一緒になってスポーツをしてくれたらとても良いと思います。そうなると学校でのいじめも減ってくるはずですね。 それから医療費も削減できるはずですね。寝たきりではない生き生きとした人も増えてくるはずですよね。そして江東区が一つのモデルケースとして他の町も参考にして、人々が生き生きと明るく、そしてフェアに思いやりがあふれ、そしてそこにスポーツが何らかの形で関わっていけたら良いと思っています。ぜひ区長に頑張っていただきたいと思います。区長、ありがとうございます。様々なスポーツの体験、その先に選手輩出も。区長、江東区では子どもたちにスポーツをする場を提供するため、ファミリースポーツチャレンジというのをやっていまして、子どもたちと親御さんとみんなが陸上競技場に集まって、いろんなスポーツを体験できるようにしています。あとは、障害者スポーツフェスタ。これは、障害者の方々と健常者が一緒にプレーをして、障害者スポーツの面白さを皆さんに感じ取ってもらっています。他にも、江東区は川や海が身近にあるので、私が区長になってからはセーリング部も作りました。それからカヌーも広めようということで、江東区の中学生のカヌー部を作りました。それがなんと全日本の中学校大会で優勝するまでになったんです。山下、それはすごいですね。区長、本当に嬉しいです。その延長線上で今度の東京2020大会にパラカヌーで出場する予定の瀬立モニカ選手。我々が応援している今一番の星なんです。この選手は深川第一中学校の卒業生です。また、深川第三中学校の卒業生のケンブリッジ・アスカ選手。この選手はリオで陸上のリレーで銀メダルを取りましたよね。今はまだ日本代表に選ばれていないのですが、彼が東京2020大会に出られるよう、我々も一生懸命応援しています。山下、地元生まれ地元育ちの選手たちが自国開催のオリンピック・パラリンピックに出場するとなると、また盛り上がりが違いますよね。丁寧な準備と組織力でコロナ禍を超え、東京大会開催へ。司会、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で世界中がとても混乱した年でもありました。そうした中で東京2020大会の開催に向けてどういった取り組みをなさっているのか教えていただけますか？山下、1年延期になりましたが、様々な関係者のご理解でほとんどのスケジュールが同じです。選手村をはじめいろんな競技施設も完成している。今ここで一番の課題はコロナ対策。選手関係者にとって安心安全な大会を開催するために、国や都、組織委員会、そこにオリンピック委員会もパラリンピック委員会等も関わって最後の段階に来ています。ですから、これから丁寧に計画通りに準備して実施していきます。これは日本人の大きな強みなんですよね。一年延期が決定する前、国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長から、過去にこんなによく準備されて、こんなにすべてが揃ってるオリンピックは見たことがない、と何度も聞きました。コロナ禍で非常に厳しい状況下ですが、日本の皆さんが力を合わせて最善を尽くしていけば、世界中のアスリートが東京に集って、今年の夏は最高のパフォーマンスを発揮する大会ができるでしょう。そのためにはまだまだ越えなければいけない山がたくさんあります。日本人の組織力と準備力、英知、これがあればできる。今年東京で大会が開催できることを強く強く願います。国民皆で一生懸命応援する暑い夏に、司会、江東区としては大会に向けて選手へのサポートなどに取り組んでいると思いますが、区長、すでにボランティアの募集や機運醸成のさまざまなイベントをやってきました。ですから、 何としてでも東京オリンピック・パラリンピックを開催し、世界中の人に来てもらい、我々国民も一生懸命応援をする。それが大事だと思いますね。司会。最後に山下会長より今年の抱負をお聞かせください。山下。オリンピック・パラリンピックまで200日余りとなりました。最後の最後まで選手たちが最高の準備をして、そして最高の舞台で大会に臨めるように努めていきたいと思います。そして、それぞれの選手がプレッシャーや失敗を恐れず、自分らしく生き生きと輝き、それぞれの花を咲かせる。そういうオリンピック・パラリンピックにしていきたい。今年の夏は、暑い、暑い、暑い夏になります。日本の選手たちは自分の持てるすべてを出し切ってくれるはずです。ぜひ、江東区民の皆さんに、東京2020大会にいろいろな形で関わっていただいて、5000円をお願いしたいと思っております。司会、山下会長、ありがとうございました。山下、ありがとうございました。